坂田香菜のハンドメイド工房。ムンクの叫び、モネの睡蓮、フェルメールの真珠の耳飾りの少女。誰もが知っている絵画だけど、美術館で見たことのある人はあまり多くないはず。今回アトリエにお招きしたのは、ハンドメイド作家でペインターのアートユーさん。アートを身にまとう、アートを身近にをテーマに、名画をモチーフにしたアクセサリーやスマホケースを作ってらっしゃいます。巨匠たちのアートを今の時代にはまる形や色に変身させる、そんな創作活動を続けるアートユーさんには、大学時代から持ち続けているある信念がありました。さあ、身につけて完成するアートの世界へようこそ。
今日アトリエにお招きしたのは、ハンドメイド作家でペインターのアートユーさんです。アートユーさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
拍手で出迎えてくださいました。こんにちは。
こんにちは。
アートユーさんはローマ字表記というんでしょうかね、アルファベットの A、はい、プラス U と書くんですけれども、はいはい、アートユーさん、どんな作品作ってらっしゃるのか早速教えていただけますか。
はい、そもそもアートユーというあのブランド名が、アートプラス U という意味で、アートをあなたにっていう、まあ、足すっていうところで、アート ART プラス YOUという意味なんで、あのブランドコンセプトがアートを身にまとう、アートを身近にという意味でさせていただいてて、まあ、それにのっとった作品作りを一点一点手書きで制作しています。
絵画といっても本当に日本のものから外国のものまで幅広いと思うんですけれども、
はい、
アートユーさんがモチーフとして選ばれるものはどんな作品が多いですか。
基本的には著作権が大丈夫なものを扱うようにしておりまして、名画のもちろん知名度も考慮しているんですけど、まあ、こういう絵が耳にあったらいいなというような名画を取り入れたりするんですけど、まあ、自然とこう耳にあるといいなっていうデザインが、まあ、印象派が増えたりする傾向にはあると思うんですけど、まあ、ただ実際には自分が描きたいと思う絵が、まあ、一番多くなりがちですね。
おー、ということはもともと絵画がお好きだったんですか。
あ、そうですね、あの絵画が好きと言いますか、幼少期からその作ることとか考えることが好きで、大学の方があの油絵専攻を、まあ、勉強して、そういう道でずっと来たのでって感じですね。はい、
実は私の手元に作品がありまして、じゃーん、ここでサプライズを言わせてしまったんですけど、これは確かモネの睡蓮をモチーフにしたイヤリングで、すごく抽象的な色合いが素敵だなと思ったんですけど、
はい、
イヤリングやピアスが実際の作品としては多いですか。
名画シリーズと呼ばれているそのシリーズなんですけど、そちらの作品はイヤリング、ピアスで、あの基本的には作っております。
アートユーさんのインスタグラムを拝見すると、はい、あのスマホケースとかもございましたね。
そうですね、基本的にそのブランドの考え方的に、あのアートを身近にってことなので、なるべく手元にこう皆様が扱っていただけるようなものをと思って、あのスマホケースに絵を描くっていうこともあのたくさんしております。その絵がまだ日本では一般的にその距離感がとっても遠いので、あのなるべく身近なものに展開するようにしています。
確かに今みんなスマホを持っていてパソコンがあるとはいえ、で画像検索で出てくるとはいえやっぱり名画ってちょっと距離を置きがちというか、ましてそんなに美術がお好きな方でないと、はい、名前なんか美術の授業で習ったけどどんなんだったっけなとか、
はい、
ちょっとあの普段あまり考える機会って少ないと思うんですけれども、
そうですね、
アートユーさんの作品はそのエッセンスを取り入れつつも、ただそれの模写ではないですよね。
うん、あ、そうですね、あの全く同じにただ描くというよりかは、なるべくこうアレンジしてこの色をちょっと強めにしようとか、 まあ、パーツとの組み合わせでデザインをしてみたりしてます。
パーツの形もハートのようなものから木のチップのようななんかゴツゴツしたようなものまで、いろいろありましたね。
いろいろそのデザイン、まあ、作品の名画であれば名画に合わせて形を探し出してますね。
例えばモネの睡蓮だったら睡蓮がそのまま描かれているわけではなくって、水色やピンクのあの微妙に混ざり合った色合いが描かれていたり、はい、一方でムンクの叫びだったら本当に叫んでる人がいるとか、 なんかはっきり分かるものとそうでないものとか、まあ、いろんなバリエーションがあったかと思うんですけれども、
はい、
アートユーさんはそのさじ加減はどういうふうに調整されてるんですか？
さじ加減
感覚ですか？結構
感覚ですね。本当すいません、言語化ができないですね。例えばなんですけど、あの真珠の耳飾りの少女っていう作品があるんですけど、そちらを耳につけた時に顔が自分の顔の横に顔がついてると嫌かなと思うと、目鼻はわざと描かないでおこうとか、あの多少どこまでぼかそうとか、そういうのはまあ考えるんですけど、まあ、基本的にデザインは感覚の方が多いですね。
おっしゃるのを聞いてすごく腑に落ちたんですけれども確かにムンクの叫びって結構人の形とはいえシンプルな形なので、耳元にあってもそこまで主張というよりかは色合いの方に目がいくと思うんですけれども、
はい、
真珠の耳飾りの少女はあの青いターバンを巻いて、はい、確かにあの少女がいると自分が負けるなっていうふうに思うのでやっぱりアートユーザーの作品はつけてみて完成をするんですね。
そうですね、まあ身近に置けるようにっていうのがやっぱりあるので、割とただマンク作った時は初めてその関西に出す時だったので、割と関西人こういうの面白いちゃうみたいな感覚がちょっとあったりもしたので
、はい、アートユーさんがちょっと狙った部分ですね、そこは。
なんかこういうのも楽しめる人たちももちろんこうたくさんいらっしゃったり、場所によってこうシンプルなのが多分好きなお客さんが多いだろうなと思ったら、逆にそういうちょっとシンプル的なのがあったり、まあ、展覧会何かしてたらそれを見て自分も感化されてとかももちろんあるんですけど、
アートユーさんが生まれたのって大体いつぐらいからですか？
あのアートユーというブランド自体はおよそ3年ほど前なんですが、その前に別のブランドで3年ほどしているので、ハンドメイド自体は大体6年ぐらいになるかと思います。
今名画をモチーフにした作品を作ってらっしゃいますけれども、
はい、
アートユーさんが生まれたブランドが生まれた当初からそのコンセプトモチーフは変わってらっしゃらないですか？
コンセプトはもう完全に最初から決まっているので、このブランド名もついたんですけども、作品自体もアートユーよりも先に名画シリーズもスマホケースとかも全てありますね。ほとんど変わってないです。
どうして名画をモチーフに作品を作ろうと思われたんですか？
最初はただ自分がつけてみたくて作ってました。今でこそ名画のアクセサリー、あのお洋服であったり雑貨も見かけることがあるんですけども、それを作った当時は本当に名画のアクセサリーは、まあ、美術館のお土産みたいなものしかなかったので、自分が欲しいと思って作ったのが一番最初のきっかけです。
そこからご自分が満足されるものができるようになって販売の方に作品を出されるようになったんですか？
そもそも自分のために作ってみたパーツに絵を描いたものをアップしたらすごく反響が良くて、あ、すごい欲しいって言ってくださる方が増えて、そこから作品がもう商品化していくって形の流れに乗りました。
今時ですね
そうですね。
そうか、一旦こう SNS などに作品アップされて、そのリアクション次第で作品が軌道に乗るのらないっていうのがある程度も予測がきっとできるんでしょうね。
まあくまでも指標なんですけど、自分も、まあ、まあ描きたいとか一つ描いたらあっちもやってみたいなってすごい幅もどんどん広がっていたので、まあその一緒に背中を押してもらったっていう感じですね。
そして今になってモネであったりクリムトであったり、いろいろな作家の作品をアクセサリーなどに落とし込んでらっしゃるわけですけれども、
はい、
この名画のこの色を使おうっていうのはどんな時にインスピレーションが湧くものですか？
まあ、美術館などに足を運んで名画に自分がその感性が触れた時であったり、基本的に頭に何個か絵画自体がですね入っているので、それに合ったパーツに出会った時に、あ、じゃあこれにしようって形が出来上がる感じですね。
パーツに出会った時っていうのは具体的にどんなパーツに出会った時ですか？
まあ、例えばうねりがある線がすごい強調的な作品の絵があったとしたら、そのうねってる形がいいパーツに出会ったら、あ、このうねりとあのうねりが似てるから使おうかなとか、そういう感じですね。
あ、なるほど。じゃあアートユーさんの頭の中にはその名画がただぼんやりあるんじゃなくて、このうねりがいいなとか、この色合いがいいなとか、具体的にいいなポイントがしっかりあるんですね。
ぼんやりあります。
あ、すごい
ですね。ぼんやりあって、あ、これがあそこに似てるとか、これだったらもうこれでしょうとか、もう逆に先ほどあのお伝えした真珠ちゃんだったら、もう真珠はもうそもそも真珠を使いたいっていうのがまあ先に絶対条件であるので、もう何も言わなくても大丈夫みたいな感じで自分ではスタートしたりしてましたね。
あ、はい、じゃあ特に真珠を使おうとか、なんか具体的に書き出すとかではなくって、ご自身の頭の中でそれはピックアップされていくんですね。
そうですね、頭の中にしまわれてるものの引き出しを探すって感じですね。
今伺ったのがアクセサリーの作り方などが、まあ、名画が具体的なモチーフになっていくものだと思うんですけれども、例えばスマホケースとかだとどうやってお作りになるんですか？
スマホケースはひたすら手を動かしてたくさんドローイングして描きます。音楽だったり何気ない言葉だったり、頭の中にあるイメージから展開して描くこともあったり、まあ、インスピレーションが湧くっていうよりも沸かせるようにひたすらドローイングしたりスケッチしたりして手を動かして描いていく感じです。
スマホケースの場合はこの絵画をモチーフにしようという具体的な思いはございますか？
は一切ないです。名画というわけではなく、どちらかというと自分の、絵画のアウトプットみたいな形になります。
もうじゃあ本当にペインターとしてのアートユーさん 100% 出すスマホケースなんですね。
そうですね、はい、今まで紙に書くことの方が多かったのに、もうプラスチックに書く作業が増えて、裏側から書いてるので逆算して書くんですけど、もうそっちが慣れてきてます、最近は。
え、裏側でから書いてるんですか、あれって？
そう、はい、なんで逆算で、上に出る色を最初に塗って、紙で書くときと真反対をするので頭を使いますね。
本当にペイントとアクセサリー系とって全然作り方が違うんですね。
全くやってることは違うんですけど、ただまあ頭の中でその手を動かして書くっていう行為は全て変わらないので、気持ち的なことは全部一緒なんですけど、ただ技術的なことは変わってきますね。
そうですね、はい、スマホケースを作られるときに、はい、そのご自身の感覚でというふうに今伺ったんですけれども、はい、それは例えば絵の具の置き方であったりとか、はい、色の使う順番とかも全て感覚なんですか？
まあ、そうですね、その場だけで作られた感覚というよりも、多分培ってきた感覚がずっとあって、それをこうどう出すかっていうのはその場で判断していくって感じなんですけども、ただ自分だけのものではないので、使ってくださる方のことを考えると、あ、こういう時にこういう感じの色味があったらこういう方は好きだろうなってことも考えることが、まあ、商品につながる時もあるし、まあ、逆にそうじゃなく本当に音楽に没頭してこの曲のここはこうだっていう表現をどうしてもしたくなってしまう時と、まあ、そこはちょっと分かれたりしますね。
アートユーさんが聴く音楽って、はい、J-POP ですか？
めちゃめちゃ幅広く聴きます。なのでたまにフォロワーさんとかにいい曲ないですかって教えていただいたりすることもあります。
どうやって選曲をされるんですか？
まあ、自分の聴いてる曲からおすすめに出てきた曲とかももちろん繰り返し聴いても、違う季節に聴いたり自分が刺さる言葉がすごく変わるので、前まではこの曲大したことなくそんなに好きじゃないなと思ってても、突然刺さったその言葉のワードだけで単語一つで全然書ける感じになります。
感受性の格の差を今すごい感じたんですけど、言葉一つで作品ができるものなんですね。
大学の時に教授が一つ単語を出して、まあそれでドローイングを書いてこいっていうのが、まあ毎週たくさんあって、お前はトラック一杯分書いてこいよとかよく言われて、ドローイングでこの一つの言葉、例えば時間っていう題を出されたら、もう時間でひたすらどんな色、どんな形っていうのを、まあひたすらひたすら書いていくっていうことをしていたので、もう得意です。大好きですね、それを考えるのは。
それを苦しいとか、いや、きついとかじゃなくて楽し
楽
いんです
しいですね。
ね。
はい。もう次が書きたくて、こっちのパターンも見てみたいなとか、ここの色が変わったらまた違った見え方するかなとか、自分の中の最後の正解を見つけ出したりするのもまた楽しいし、逆にお客さんが望むようなものを、こういう人は多分こういう服の人はこういう曲でこんなのが好きだろうなみたいなこともちょっと考えたりするのも楽しいです。
その方のなんか雰囲気から色を乗せたりっていうこともあるんですね。
そうですね、ファッションコーデでこの人のお洋服はこういうのを持ってたら素敵だなっていうパターンももちろんあります。
そこまで自分のことを掘り下げてというか、客観的に見てくださって作ってくれる作品ってなかなかないと思うので、それは届いた方嬉しいでしょうね。
スマホケースとかは本当
ええ。
にもう本当一点物なので、一つの一枚の絵画として見ていただいても全然楽しめるかなと思いますし、割とプレゼントとかちょっと似てる色合いとかで出すこともあるので、そうするとこうたまたま見つけた人がペアで買ってくださったりとかすると、ちょっと嬉しいなっていうお話をスタッフさんから教えていただいたりすることもあります。
じゃあここから後半戦になるので、もっとより具体的にアートユーさんの作品の作り方などを伺っていければと思います。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジンベエ、手編みの帽子、カゴバッグ、夏に大活躍のアイテムを手作りしてみませんか？枚方や公式 YouTube チャンネルでは作り方のコツをまとめた手作りレシピ動画を公開しています。手芸用品のことなら枚方や。
ではここからは後半戦に入っていきたいと思うんですが、アトゥーさん準備はいいですか？
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、アートユーさんがそもそもハンドメイド作品を作られるようになったきっかけ、そもそものところから教えていただきたいんですけれども。
美大にいた頃からずっとアートと人が遠いことっていうことが、まあ悔しくて、なんとかその距離を縮めたくて教育現場に行ったこともありまして、少しでも身近なものにって思って、まあ変化させて、気がついたら最終的にアクセサリーやスマホケースに書いて、今このハンドメイド作品を作ることに至りました。
多分美術がただ好きな人レベルだと、名画と人との距離が遠いことに悔しさを覚えないと思うんですよ。何か、いや、ちょっとなんか改善したいなとか悔しいなって思われたのは出来事とかがあったんですかね。
そもそも自分が好きなことが小さな頃から、何かを考え出すこと、生み出すことが好きで、何かをこう考えて新しくアイデアを出していったりすることをしたくって、大学に入った、まあ、美術の大学を受けて入ったんですけど、その際に美術館であったり作品を見に来る人が本当に少ないっていうのも、日本では特に本当少ないってことが分かって、自分は人と関わりたくって作品を作ってるはずなのに、逆にこれを作ることで人と離れるんだっていうのが、まあ気がついたのが大学時代で、やっぱそこがとっても悔しくて、作れば作るほど離れる、まあ、直接もっとこうアートではない何かお客さんと関わるようなことをした方が実は近かったりするじゃないですか。例えば接客業であったり。でも間に一回作品を挟むことで逆に遠のいてしまうってことに気がついて、なんか本当に寂しいなってことに自分の中でなって、そこの悔しさから、一回教育現場に行く感じの流れになりました。
そんなに諸外国と日本とでアート作品への触れ方、捉え方っていうのが違うんですか？
そもそも、まあ、教育の話にちょっとなってくるんですけど、 まあ、アメリカ方面であれば小学校1年生の時に、じゃあみんな自分の好きなもの、見せたいものを一つ選んで持ってきて後ろに並べてみよう、これが授業の最初らしいんですね。
ほう。
で、並べるってことはどの向きに置けば自分の持ってきたものが素敵に見えるか、見せ方を考える、みんなに見せてこう見てもらいたいものを考える、自己表現っていうのを行うんですけど、日本は最初にこっからここまで線を引こう、赤と青を足したら紫だねっていう技術の指導が入るんです。で、そうするとやっぱり日本の方はこう、まあ、技術は本当に上手くなっていくし手先も本当に器用になっていくんですけど、どうしてもこうそれができるかできないかっていう判断で、自己表現であったり楽しい一つのコミュニケーションの手段っていう楽しみ方を忘れていくというか離れていっちゃう感じですね。ヨーロッパ方面だとルーブルとかに幼稚園生が模写をしに来たりとかするぐらい近い距離感なので、本当に日本は敷居が高いなっていうのは思いますね。はい、
いや本当にそんな幼少期の下地から全く違うんですね。
そうですね、本当なので、最初は教育を、まあ、教育機関でなんとかこう自分にできることをと思って、アートってまあ楽しいものなんだよ、もっとこう、お勉強っていう感覚をまあ少し払って、自分にとっての表現手段なんだよっていうものであったり、こう楽しみとしてみんなが使えるようにっていうまあ指導をまあその当時はしていましたね。
アートユーさんが先生だったら自分ももっと絵が好きになってたのかななんてちょっと思ってしまったんですけど、
はい、もう名画の裏情報みたいな話ばっかりしてました
楽しそう
中学生相手に
トリビア的に
そうです、もうトリビアですねこの時にこうはこうだったらしいよみたいなことを、はい、
指導者の立場というのは今もアートユーさんの制作活動とは別にお時間というのは取られてるんですか？
以前のブランドの時に少しだけワークショップはさせていただいたことはあったんですけど、現状はもう作る方に時間を割いているので指導の方はしていないですね。まあ、できればと思ってちょっとずつインスタの方でストーリーで名画の裏事情の話とかをちょっと楽しそうなのだけ載せてみたり、まあ、自分が美術館に行けばなるべくリールとか分かりやすいようなのでこう上げるようにはしています。
多分アートユーさんのファンの方はそういう解説とかも含めて、うん、作品とかご自身で購入されたアクセサリーはエピソードってこうだったんだよなっていうのを思い返されると思うんですけれども、うん、今でもその橋渡しの役割っていうのをご自身が楽しんでされてるんですね、
は
い、
そうですね、まあ、でも本当名画の知識をこうお渡しするっていうとまたこれが硬くなってくるんで、お花のお届けぐらいの感覚であったり、まあ、なるべく私自身がちょっと面白これって思ったような、この人は愛人が何人もいてみたいな話とかをこう画家とかの裏話とかをこうちょっと実はこうだったらしいよみたいな、だからこういう絵描いたんだろうねきっとっていう予測を立てたりとか、もうふわっとした感じですね本当私のそういう知識は、はい、
でもやっぱりそういう話を伺うと、はいはい、ああ人間だったんだなっていうふうに、
そうですね、
ちゃんとアートもその作者も身近になりますもんね、は
い、そうですね、本当あこういう人生だからこういうの描くんだ、なるほどねみたいな感じで本当なりますね。
アートユーさんの作品ってアクセサリーからスマホケースからいろいろだと思うんですけれども、はい、一番多く作ってらっしゃるものってどの作品になりますかね？
オーダーがやはり入るのは名画シリーズが圧倒的に多いんですけど、私の手のスピードがどうしても速くなく描ける限界があるので、そこまで数はやっぱり出せないんです。なのでお時間もいただくことになるし、まあ、その納品自体もお店に置いていただく際にやっぱりお待たせしてしまって、結構ないないっていう感じで追加でみたいな形で作るのに時間かかる感じですね、はい、
需要が今すごい多いんだなっていうのをお話から感じたんですけれども、はい、一つの、はい、名画シリーズのアクセサリーだと、はい、例えば、ま、イヤリングとかピアスとかになってくると思うんですが、はい、大きさだと大体何センチぐらいのものが多いですかね。
そうですね、そこまで名画シリーズはやっぱり絵を描くのでそこまで小さくないと思います。割と小さくても 2.5 以上、先ほどのあのモネのハートのものであったりとかはまあ本当多分 2.5 ぐらいはあるかなと思うんですけど、まあ、大きいものでは割と大ぶりに結構こうかっこよく大きいよっていう感じのチェーン垂らしてみたりとかっていうのは本当10センチとかも出てくるかと思うんですけど、ただ見た目より全然軽いってコメントとかあの、DM いただいたりして皆さんこう見た目がすごい重たそうなのかな思ってみたら軽かったっていうのをすごい言ってくださるので、作る際はあまり重くならないようにはまあ頭に入れてますね。割と大きくても安心かなと思ってます。
例えば私の今手にしている 2.5 センチぐらいのハートのイヤリングですと、はい、構想から制作完成までの年月っていうのはどれぐらいですか？
あの構想はもう本当ずっと探してる感じですね。いつでも窓口を開けてる感じで、例えば名画でなければ、まあ、スマホだとかだと特になんですけども、お花を見たらあこれ描こうって思ったらその花を見て形を頭に叩き込んでこうちょっと覚えようとか、ここの線のここが綺麗だなと思って忘れそうだったらまあ写真撮ってみるっていう感じもあるので、それがまあどんどんどんどん積もっていく感じで形になるので、そういう意味ではもう人生かけてみたいな感じでかなり時間がかかってるので、具体的にこれのスタートからこれの着地っていう尺がないですね。
本当に変な話、芸人さんじゃないですけど、いつでもいつでも何かしらネタがないか何かあのアイデアの元になるものがないかっていう風にアンテナを立ててらっしゃるんですね。
あ、そうですね、アンテナ立てれば、立ててない時ももちろん人生ではあるんですけど、立ててる時は本当あのあこの色にこの色は綺麗だなとか、本当昨日かな一昨日すごい空が夕日が綺麗で、本当これは絵画にあったようなやつだなと思って、何の絵画だったっけなって頭の中でいろんな絵画探して、でもああそっかこういうの描けたらいいなって思ってまたこっそりこう胸にしまっていくみたいな感じですね。
例えば花の形とか空の色に、はい、アートウーさんが言った、はあ綺麗だっていう風な、なんか立ち止まる時間を作られるんですね。
なんかどこ見てんのってすごくよく言われますあの一緒に歩いてても違うの見つけてくるねとか言われることはありますね
いやそれはやっぱりアンテナがビンビンに立ってらっしゃるからなのかなんてなんか思ったりもするんですけど
、はい、
色付けは結構こう感覚的にどんどんどんどん塗り重ねていくんですか、それでも一旦やっぱり乾かす時間が必要なんですかね。
あの多分自由に紙であったりキャンバスであったり自分で絵を描いていいよという時は塗り重ねる方が自分は好きっていうのは分かってるんですけど、スマホケースであればもう裏側から行く作業なので、ある程度頭にこう形もできている状態、ま、その状態に全くなるとは限らないんですけど、でもとっても乾かし時間は持つようにしてますし、名画シリーズであれば塗り重ねていないこともあります。逆に隙間から見えてぶら下がった時に向こうのこう隙間が見えてる方がちょっと夏っぽく下がっていいなとかも考えることもあるので、全てが全て厚塗りにするわけではないですね。
あ、本当になんか一期一会ですね、そう思うと
一期一会というシリーズもあります
あ、そうなんだなんか思いがけずキーワードを言ってしまったあ、じゃあせっかくなのでその一期一会のシリーズがどんなものか簡単に教えてください
その名画シリーズとかだとやっぱとっても時間かかるので、あのそういうのではなく本当自分の絵を落とし込んでいってるっていう感じで、こう筆で絵の具をのせていってるっていう感じの絵というか、まあ、アクセサリーになります。
じゃあすごくペインターとしてペイントをしていった作品が一期一会、
はい、そうですね、はい、もうでもただ幅もそのまあ世界が小さいキャンバスになるので、ちょこっとしたこう色をのせていく感じで、まあ、季節であったり色の組み合わせで遊んだりっていう感じですね。
その名画シリーズがお時間がかかるっていうふうに伺いましたけれども、 それはメーカーを見つけたとして、はい、その制作時間としてもかかるものなんですか、色付けの作業。
そうですね、制作時間のその土台であったりコーティング裏付けとかいう作業を全部抜いて絵を描いてる時間っていうのが片耳、長いので1時間ぐらいですかね、描く時間は。両耳で早ければ両耳描いて1時間という時ももちろんあるんですけど、それプラス全て他の工程が入ってくる感じですね。
じゃあとても1日ではできないですね。
そうですね、もう乾かし待ちとかももうあるので、はい、1個作るのに1週間はかからないと思います。あと、もう形が決まっててこれを作るっていう場合は1週間は全然かからずいけると思います。
例えばモネの睡蓮だったら、はい、同じようなテーマでいくつか作品を作られるんですか。
モネの睡蓮も例えばオーダーであり委託でありってたくさん入ってる時はもう並べて書くことももちろん、なんかもひたすら頭の中にもずっとモネがいる感じで書いてますね。そういう時は
モネに支配されそうに、なんか自意識飛びそうになりませんか。
そうですね、だんだんこう絵の中に入っていくので、自分自身がそのなんていうんですかね、この色合いがなんとなく覚えてるというか、でもなんかいつでも発見してるので、ちょっと自分の中では全然楽しいんで、流れ作業っていう感じがそんなできるほど名画は軽くないって流れ作業にはできないですね、逆に。
でも例えばちょっとムンクをやろうとしたけど、モネに引っ張られてみたいなとことも別にないわけなんですね。
でも2個を同時並行で作る時とかはメンタル的にはすごい切り替えがいるし、もうここでスマホが今度入ってきたらもう全く無理ですね。もうスマホを始める前に一回ドローイング全部やり直さなきゃいけないんで、頭の中をまず切り替えるために時間がかかります。
そっか、全然そのペインターとしてっていうところと、はい、名画シリーズのっていうところではチャンネルが違うんですね。は
い、私も今そうだなって思いました。でも多分それが逆に長続きできるコツなのかもしれないですね。どちらもめちゃめちゃ楽しいです。
はい、作家活動のモチベーションになってらっしゃるのは、はい、その楽しい気持ちが大きいですか。
ただ一人で作ることってもう延々作れると思うし書いていけると思うんですけど、結局それを見てくれる人がいなくなったら、やっぱりその書くことの楽しさがどこかで失われてしまうと思うので、モチベーションっていうのはやっぱり見てくださる人であったり、お客さんであったり、応援してくれてる方々がいてこそってなりますね。
そうですか。結構その購入された方々からリアクションっていうのは届きますか。はいはい、
そうですね、インターネットで買ってくださった方は結構レビュー書いてくださったり、DM で届きましたよ、こうでしたっていうことを送ってくださったりすることが多いので。
アートユーさんはそういったメッセージをどんな表情で読むんですか。
ニヤニヤしてますね。
話しかけたりとかはされないんですか。
それは主に発想するときに自分の中でめちゃめちゃ話しかけてますね。
それは例えばもう購入される方が決まってるパターンのときですか。
そうですね、はい。もうなんかそのお客さんが前回こっちをこういうのを買われてたりしたら、前スマホ買ってくださって、次名画だったらこっちにもこう世界広げてくれたんでよかったみたいな、わあ嬉しいなとかいうのが本当購入段階で割と自分の中で結びついたりするので、あの時のお客さんだとか、住所見て、あの店舗に行かれたからこのお客さん連絡くださって、こういうのを今度見てくださったのかなとか気がついたりすることもあるので。
いや、これちょっとファンの方に届いてほしい。もうこんだけアートユーさん購入者の方のバックグラウンドとかストーリーを想像されて制作活動に生かしてらっしゃるんですね。
いや、もう本当でも何書いてるか分かんなくて、いつもありがとうございますしか手書き入れれないんです。
そこはもうちょっと書かないんですか。
ね、すごく溢れるんですけど。
ああ、そうか、難しいですもんね、やっぱりその言葉にするっていうのがね。
はい、
アートユーさんの作品どこで購入できるのかっていうのを教えていただけますか。
一番は、まあ、インスタグラムの方でページがあるので、そちらの方に DM を本当気楽に写真とかをスクショ送っていただいて、これいくらとか、これいつだったらできるとか、もうそれぐらいの感覚の気楽さで構わないので、ご連絡くださればご購入方法をお伝えしますので、まあ、それを見てからご検討していただいて全然大丈夫かな。もう本当その後、あ、無理だわと思ったらもう無視みたいな感じでも全然大丈夫なんですけど、お店自体は常設店舗が子供のマルシェ様の新宿ハンズ店と銀座東急プラザ銀座店様と、あと鳥取県の野木様になっています。で、海外の方で今香港の方ではティアラ様に置いていただいてます。はい、
外国にも展開されてるんですね。
そうですね、多分たまたま見つけてくださって、
あら香港までも拠点にされてるとなると、うん、アートユーさんの今後の目標とか夢っていうのはどんなものになるんですか？
とにかく作りたい素材だったりっていうのがもうたくさんあるっていうのと、名画もまだまだ描きたい作品がたくさんあって、作りたいものともう描きたいものが本当にたくさんあるので、それを少しずつちょっとずつでも出せるだけ頑張って出していきたいっていうのがまずありますね。で、まあ、将来的にはその今その DM での販売定価ギリギリなので、ネット販売がもっと定期的にできたり、対面販売もいつかできたらいいなっていうのが、まあ、将来考えています。
例えば、はい、次はこの絵を使ってほしいとか、はいはい、そういうリクエストっていうのは、はいはい、いかがですか、アートユーさん、いいんですか？
結構来ます。
あ、そうなんだ。
はい、まず最初著作年数を、まあ、調べて可能かどうかの検索もかけるんですけど、あとはそのどこまで自分が筆を今度持つに至るかっていうのをのきっかけであったり、もちろん自分の頭に入ります、ただ伝えていただければ。で、自分自身も本当に困った時にはストーリーとかでなんかこういうのとか書いてほしいとかありますかみたいなアンケートとか、そういうのたまにやってたりするんですけど、そういうのを見て、ああ、なるほど、こういうのがあったら皆さん嬉しいんだなとか、
リクエストをしてその場ですぐ採用にはならないかもしれないけど、はい、アートユーさんの何年後かの作品の中から登場してくるかも。
はい、引き出しに本当入ります。
お、実際に今作ってらっしゃる作品で、はいはい、例えばファンの方からのリクエストで実現したっていうものってもうございますか？
間違いなくあるのが、スマホケースは完全にタイトルとか音楽をいただいて、もうこの曲でいただいた曲の作品がこうなりましたっていうのもストーリーで全部出させていただいてたので、はい、名画は、ルノワールとモネがリクエストにお答えさせていただきました。
いや、実現されてるんですね。嬉しい。もしかしたら自分の声が届くかもと思うと、はい、なんかより一層名画を見るときに、はい、いや、これはアートユーさんに言わなきゃとかっていうふうになんか思ってしまうかもしれない
ですね。嬉しいです。そう言っていただけるともう頑張ります。
今日お話を伺ったのはハンドメイド作家でペインターのアートユーさんでした。はい、アートユーさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。楽しかったです。
楽しかったです。
平方かなのハンドメイド工房、今日もお越しくださりありがとうございました。この番組ではリスナーのあなたからのメッセージを募集しています。今回の感想はもちろん、これからこの作家さんの話を聞いてみたい、大好きなこの作品をもっとたくさんの人に知ってほしい、などなど、次戦他戦を問わず、ぜひぜひ推しの作品教えてくださいね。メッセージの宛先はメールアドレスkana.hirakata@gmail.com kana.hirakata@gmail.com までどうぞ。たくさんの素敵なハンドメイド作品と出会えること、今から楽しみにしています。それではまた次回、このアトリエ、平方かなのハンドメイド工房でお会いしましょう。